日5日にかけて山口へ行きました。4日は山陽小野田市にある特別養護老人ホーム福祉アというところに入居しております船林貞子姉妹を訪問し交わりました。4年前、2011年1月まで毎月一度第一礼拝に山陽小野田市より3時間以上かけて JR で船林姉妹礼拝に出席していましたが、転んで腰を骨折し、入院しリハビリを続けましたが、以前のように歩くことができず、こちらの礼拝にも来れなくなりました。最後の礼拝出席が2011年の11月6日、その後山陽小野田市の老人ホームに入居。私たちが一昨年訪問した時はまだ杖をついておりましたが、今回は前よりずっと元気になり、杖もつかずに歩くことができ、一人あてがわれた、広い部屋で交わることができました。昭和4年1月生まれ、今年86歳。毎朝祈りを欠かしません。教会へ行きたい、皆さんによろしくとのこと、とても元気でした。ご報告いたします。次の5日は山口福音教会での中国コーチングセミナーに参加。山口の先生方と久しぶりにお会いして、九州コーチングの様子を私と吉子先生でお明かしをいたしました。幸いの時を過ごすことができました。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書19章を開いてください今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方も、この箇所だけですね、ずっと開いておいてくだされれば幸いです。では大鶴兄弟、ルカ19章の、1節と2節を読んでください。
それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった、
はい、ルカの福音書公開説教66回目、今日は19章の1節からです。このところは酒税人ザーカイの戒心とか、チビのザーカイと言われ、伝道集会や教会学校のテキストに使われる、聖書の中で大変有名な箇所で、このザーカイのことはルカの福音書のみに記されています。皆さんもこのザーカイの説教を今まで何度も聞かれたことでしょう。今日はこのテキストから、通常語られるメッセージとは異なる観点からですね、お話しいたします。それは関係ということです。先ほど言いましたように、先週私と吉子先生は山口福音教会で行われた中国コーチングに参加しました。過去2011年から2013年の2年間弁音先生を招いての8回のコーチングセミナーにすべて参加し、私はそのセミナーを通して、その後ですね、このクライストチャーチに大きなインパクトを与えた一つのことを学びました。それは修法に毎週記しておりますですね、7つの教会の本質です。皆さんの修法の下、右ページ下の方に教会キリストの体の7つの要素と書いてあります。で、その7つの1つが関係で、2つ目が参加、3つ目能力付与、4つ目イエス様中心、5つ目伝道と増殖、6つネットワーク、7適用可能な構造、これが教会の7つの要素、本質とも言いますが、だとですね、このことを学びましたそしてその最初の関係ということをですね、私は2年間のセミナーで強く学びました。つまり私たちが日曜ごとに集まっているこの教会ですね、の本質は関係だということです。皆さん一緒に唱えましょう。はい、教会は関係です。はい、言いましょう。はい、教会は関係です。 もう一度、教会は関係です。これしま、教会というのは関係なのです、ね、私たち人間社会もいろいろな関係があります。夫婦、親子、兄弟、親戚、先生と生徒、先輩後輩、同級生、お友達、上司と部下、顧客とですね、売る人、まあ、いろいろな関係があります。そして私たちは人生を成功的に歩むにあたって、この人間関係をうまくやっていくことはとても大切なことですまた逆に、この人間関係で悩んでいる人が大変多いことも事実です。私たちイエス・キリストを信じる神の子クリスチャンにとっての関係は4つあります。第一は、あなたと神様との関係です。2つ目は、主にある兄弟姉妹たちですね、クリスチャン同士の関係です。3つ目、この世の人たちとの関係です。そして4つ目、自分との関係です。この4つの関係を私たちはうまくですね保たなければなりません。今日は関係の達人であられるイエス様より、私たちは同じ兄弟姉妹、世の人とどのように関係づくりをしたらよいか、7つのポイントからお話をいたします。今読んだところ、イエス様がエリコの町に入られ町をお通りになりました。その町には主税人の頭で金持ちのザーカイがいました。ではお座り兄弟、3節から10節まで読んでください。
彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来られたのです、はい、
では関係づくりの7つのポイントの第1、大鶴兄弟、実説だけもう一度読んでください。
人の子は失われた人を探して救うために来たのです、
はい、あなたはどういう目的でその人との関係づくりをしたいですか。関係づくりの目的です。友人になりたい、お友達になりたい、商売上の付き合いをしたい、その人から教えを受けたい。イエス様がエリコの町に入られたのは、はっきりとした一つの目的がありました。今読んだ実節、人の子イエス様のことですが、失われた人を探して救うために来たのです。失われた人とは、神とのつながりを持っていない人、ゆえに迷い出てしまった人、本来あるべきところにいない人で、これが失われた人です。ではここに何かを挟んで、創世記の3章を開いてください。では踊る兄弟、創世記3章の7節から10節を読んでください。
このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。 そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。
10節まで。
そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。
はい。エデンの園で最初の人と妻は蛇に誘惑され、神様が取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木から取って食べ、自分たちが裸であることを知り、神様が近づいて来られる声を聞き、園の木の間に身を隠しました。神様は人に呼びかけて言われました。あなたはどこにいるのか。兄弟姉妹、皆さんはどこにいますか。イエス様は12歳の時ですね、道に迷ったと思って心配してエルサレムに戻ってきた両親マリアとヨセフにこのように言われました。これはルカ2章の49節に書いてあるところ、私だけお読みいたします。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。兄弟姉妹、あなたはどこにいますか。失われていませんか。神様とのつながりをきちんと持っていますか。迷っていませんか。いつも父なる神様の家にいますか。いつもイエス様と交わりお話をしていますか。兄弟姉妹、キリスト教というのは関係です。あなたとイエスキリスト、また父なる神様との関係です。ルカの19章に戻ります。失われた人、神のもとから離れ迷って本来おるべきところにいない人、イエス様がこの地上に来られたのは失われた人を探して救うためですね。来られました。私たちもイエス様にですね、探され見出された者たちです。イエス様がエリコの町に入られたのはザーカイという失われた人を探して救うため、関係づくりの第一のポイント、それは目的です。あなたは何のためにその人と関係を持ちたいですか。 ですね。では関係づくりの第二のポイントに行きます。一節を、大鶴兄弟もう一度読んでください。
それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。
はい。関係づくりのためには兄弟姉妹、あなたの方から近づかなければなりません。じっと待っていたのでは関係づくりはできません。ヨハネの福音書4章でイエス様がサマリアの女を導かれた記事があります。サマリアはユダヤとは仲が悪く付き合いがありませんでした。しかしイエス様はサマリアにいる一人の心の上乾いた女性に、まことの水、永遠の命に至る救いと聖霊の恵みを与えるために、聖書はこう書いてあります。ヨハネ4章の4節、しかしサマリアを通らなければならなかったとあります。兄弟姉妹、関係づくりのためには相手の人が必ずしも歓迎してくれるかどうかは分かりません。しかしあなたの方から近づいていかなければなりません。イエス様はザーカイを救うためにエリコを通らなければなりませんでした。関係づくりの第二のポイント、それはあなたの方から近づいていきなさいということです。 そして私たちは近づく印として、まあお菓子とかですね、物を持って行ったりもするわけです。はい、では関係づくりのですね、3番目のポイントに移ります。大鶴兄弟、4節5節を読んでください。
それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることに してあるから。
はい。ザーカイは背が低く、群衆に遮られてイエス様を見ることができません。それでイエス様が通られる道の先の方にイチジク際のグアの木があり、ね、そこに登り、そこからイエス様を見下ろしました。ちょうどそこにイエス様はお通りになりました。イエス様はちょうどそこに来られ、ここに上を見上げて彼に言われたとですね書かれています。関係づくりの第3のポイント、下から行きなさいということです。上から目線では誰もあなたを受け入れてくれません。関係は下から行かなければならないのです。田中菊太郎先生が書かれた盗人と天国、まあ、ここから何度もお明かししましたがですね、盗みを繰り返し埼玉県川越刑務所に入れられた田中菊太郎少年、退屈しのぎに机の引き出しを開けると新約聖書が出てきました。パラパラとですね、ページをめくって彼は読み始めます。何気なくページをめくった私の目にですね、健康な人に医者はいらない医者がいるのは病人ですとありました。私は驚きました。あなたの病気は仮病だと、まるで言い当てられたかのような思いがしました。そしてその言葉に続いて、ね、私は正しいものを招くためではなく、罪人を招くために来たのですとあったのですこれはルカ5章31節です。私はこの言葉を読んだとき、何か不思議な感動に包まれました。まるで母の言葉のような優しさが感じられたのです。皆私を嫌っていました。親戚の人も故郷の人も誰一人として私を嫌いにならない人はいませんでした。それほどまでに私は物騒な人間だったのです。それなのに良い人ではなく罪人を招くという、なんと優しいお方でしょう。何か熱いものが胸いっぱいに込み上げてきました。誰からも嫌われていた私にとっては、これは何者にも例えられない優しい愛の言葉でした。刑務所を訪れる偉い先生方のお話のほとんどは言葉にこそされませんでしたが、私は正しい偉い人間なのだという響きがあり、お前たちは間違いを犯した、出所したら罪滅ぼしをせよといった類のものに決まっていました。しかしこの本の中でこの言葉を語った人は、私と同じところまで降りてきて手を広げ、まるで抱きかかえようとしている、そう感じられたのです。なんと話せる人でしょう。でこのようにですね、聖書を読んだ時の感動を言っています。上から目線では人は受け入れてくれず、関係づくりはできません。特に子供と話す時は子供と同じ目の高さで話します。はい、関係づくりのですね第3のポイント、下から行きなさいということ。では関係づくりの第4のポイントです。大鶴兄弟、5節だけもう一度読んでください。
イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
ザーカイ、降りてきなさい。相手の名前を覚え、名前を呼ぶことです。これはとても関係づくりに大切なこと。誰でも自分の名前に特別のですね、関心を払います。関心を持っています。 人混みの中でも名前を呼ばれると振り向くのです。名前を呼ぶ、名前を知っているということは、私はあなたに関心がありますということです。マザー・テレサのお話。マザー・テレサがある企業の講演会に招かれました。彼女はショート、背の低いですね、女性ですが、その講演会で非常にショート、短い講演をしました。しかし、それはそこにいる人に大きな反響を起こしました。マザー・テレサは禅を見渡して、そして言いました。皆さんはですね、同僚の名前を知っていますか？長い沈黙の後ですね、さらに言いました。皆さんは同僚を愛していますか？それだけの講演でした。皆さんは同僚の名前を知っていますか？人を愛するということは、その人に関心を持つというところからスタートします。名前を呼ぶことは関心のあることの表れです。特に政治家や人の前に出るですね、立場の人はこのことが大切です。イギリスの政治家チャーチルが数十年ぶりに故郷に帰り、母校の同窓会に出席しました。その時彼は友人一人一人の名を呼び、呼ばれた友人は名を一層チャーチルという政治家の人柄にですね、好意を持ったということです。関係づくりのですね、第4のポイント、それは相手の名前を覚え、名前を呼ぶことです。特にもっと親しくなれば、名字ではなく名前の方を呼ぶことです。では関係づくりの第5のポイントに移ります。大鳥兄弟、五節もう一度読んでください。
イエスはちょうどそこに来られて、 上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、どういうことでしょう。皆さんはですね、初めて会った人にですよ、ですね、今日お宅に行って食事しますから、ね、言えますか？イエス様はそうおっしゃったんですよ。しかもお宅に泊まりますからとおっしゃった。初めて会った人にそんなことは言えるでしょうか？どういうことですか？相手の心の状態、今の生活を知るということです。ザーカイはなぜ人に嫌われる主税人、敵国ローマの手先となって同胞から税金を取る、そのような職業に就いたのでしょうか。しかも頭にまでなりました。聖書には彼は背が低かったとあります。これは単なる身長が低かったということだけではなく、ザーカイの生い立ち、成長の過程で人から見下げられてきた、貧しかった、成績が悪かった、家計の中に問題のある人がいた、それゆえ彼はいじめられてきました。見返してやりたい、金持ちになって今度は人が自分に頭を下げるようにでね、下げに来るようになりたいと思い、金持ちになれる主税人を選んだのかもしれません。しかしいざ主税人になって、しかもその頭になり金持ちになっても、彼の心は満たされません。ザーカイという名は旧約聖書エズラ記2章9節にザカイと出てきますが、これはヘブライ語で清いとか純粋という意味、日本でいう清しくん、正しくんという意味です。もともと純粋な心の持ち主であったザーカイ、主税人という職業は彼にとって全く不向きの仕事でした。ザーカイは自分の本心、真の姿を偽って、それを押し殺して仕事をしていました。ザーカイは金持ちでしたが、心の中は一文なしの人でした。そんなザーカイに心の平安、満足があるはずがありません。イエス様はそのようなザーカイの心をよくご存知でした。ですから、 初対面であるにもかかわらずイエス様は、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、孤独なザーカイに言われました。この原文の意味は、サマリアの女の時のようにあなたの家に泊まらなければならないとなっています。関係づくりの第5のポイント、相手のことをよく知ることです。相手のですね、心の状態ですね、また過去や生活状況、相手の話をよく聞いてですね、その人が何を求めているかということを知ることです。これが関係づくりの第5のポイントです。では関係づくりの6番目のポイントに移ります。7節です。大鶴兄弟、読んでください。
これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた、
はい、そこにいた人は皆ザーカイを罪人と言い、ザーカイの客となったイエス様につぶやきました。関係づくりの第6のポイント、人の悪いところを見ないで良いところを見ることです。兄弟姉妹、誰でもですね、悪いところがあり良いところもあります、ね、イエス様以外完全な人は一人もいません。みんな欠点を持った人間同士なのです。欠点を探せばたくさんあります。ヨーロッパの国のことわざに、人の欠点を探すにはスプーンいっぱいの脳みそがあれば良いと、そういうことわざがあります。それほど人の欠点を探すのは簡単だということです。しかしでね、それではその人と関係を作ることはできませんで、ね、関係を破壊するもの、それは人を裁くことです。聖書のマタイ7章1節、裁いてはいけませんとあります。人を裁くと関係は壊れてしまうのです。気をつけましょう。コップの中に水が半分入っていると想像してください。皆さんはどちらを見ますか？入っていない半分の空の方ですか？それとも入っている半分ですか？あるものを見る、ね、あるものを、ね、良い方を見ましょう。これによってあなたの人生は大きく変わるのです。ない方を見る人はいつもつぶやいています。しかし少しでもある方を見る人は前向きの人生を歩むのです。これだけあるからと前向きに人生を捉えることができるのです。人間関係も同じことですね。関係づくりの第6のポイント、人の良いところを見ましょうですね、はい、そして人間関係の第7のポイント、8節をもう一度大鶴兄弟、読んでください。
ところがザーサイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、
はい、そもそもザーカイはどうしてこんなに人から嫌われたのでしょう。それはお金の問題です。彼は人から騙し取り、また強引に取り立てました。人間関係の第7のポイント、金銭上のトラブルを起こさないことです。お金が原因で関係が悪くなることはよくあることです。金銭に関しては聖書はこのように言っています。では少し前の同じルカの6章を開いてください。35節です。では大鶴兄弟、6章35節を読んでください。
ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。
返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、 あなた方は糸高き方の子供になれます。あなたがお金を人に貸すとき、もうこのお金は戻ってこなくてもよい、そのつもりでその金額を貸しなさいということです。そうでないとそのことが原因でトラブルとなり、その人との関係も失ってしまいます。ザーカイはイエス様を受け入れたことによって、お金よりももっと大切なもの、心の平安と救いを得ました。そして自分の間違っていた行いに気がつきました。ところがザーカイは立って主に言った。8節、19章8節、主よご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イスラエルの律法では、盗んだもの、不正に取ったものを返す時の、ね、返し方は3通りです。最初1番目はですね、自分から悪かったとお詫びに行って返す場合、その場合は取ったものにそのさらに5分の1を加えて返しなさいと書いてあります。レビ記5章7節です。で、2番目、取ったのが人に見つけられた場合ですね、あんた取ったろうがと見つけられた場合、取ったものの2倍を返しなければならないと書いてあります。出エジプト記22章の4節です。3番目はですね、取ったものを人に今度は転売した場合、またりですね、殺したり食べたりした場合ですね、もうそれがない場合ですね、その取ったものの4倍を償わなければなりません。これは出エジプト記22章の1節に書いてあります。ザーカイの場合、この1か2にあたり2倍を返せば十分ですが、彼は4倍を返すという律法以上のこと、本当の悔い改めを実行しました。イエス様は言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。この人ザーカイなんですね。今日この家、救いがこの家に来ましたとあります。この人に来ましたとはおっしゃらなかった。この人ザーカイである、ザーカイだけではなく、ザーカイの家族も救われました。この人もアブラハムの子、アブラハムの子というのは真のユダヤ人、またアブラハムの信仰に従う者という意味です。イエス様のザーカイに対するアプローチによって、ザーカイは救われ、ね、イエス様の目的は達成されました。イエス様はザーカイとの関係をですね、回復されたのです。今日はザーカイの改心よりですね、7つの関係の回復を7つのポイントで語りました。皆さん週報にまとめておりますから、もう一度振り返って週報を確認いたしましょう。週報の右のページの ところに書いています。はい、人との関係づくりの7つのポイントです。ルカ19章の1節から10節より、1番目、何のためにあなたはその人と関係づくりをしたいんですか。目的をはっきりすることです。お友達になりたい、お商売の付き合いをしたいですね、教えをこむりたい。2番目、こちらから近づいていくことです。待っていたのでは関係づくりはできません。3番目、下から行くことです。上から目線では関係づくりはできません。4番目、名前を覚え、名前を呼ぶことです。5番目、相手の話をよく聞いてですね、相手の心や生活状況を知り、それに共感し、その人が何を求めているかということを知ることです。6番目、悪いところを見ないで良いところを見ましょう。誰でも悪いところはありますが、良いところもあるのです。そして7番目、金銭上のトラブルを起こさないことです。この7つのポイントでですね、今日お話をいたしました。巨大姉妹、キリスト信仰というのは関係です。教会の本質の第一は関係です。関係を通してイエス様の愛と救いは伝えられていきますね。どのように私たちは関係を結んだらよいでしょうか。今日テキストから学びましたけれども、 どうぞそのためには、ね、関係の達人であるイエス様にどうぞお祈りしてください。あの人と良い関係を持つことができるように助けてくださいとお祈りすれば良いのです。今年のファミリーデーのコンセプト方針は、未信者を教会に招き関係づくりをするとしました。その結果は皆さんがよく知っている通りです。これからも兄弟姉妹、皆さんがイエス様の代わりになって、手足になってですね、イエス様がされたようにこの世の人々との関係を求め、失われた人々ですね、神様とのつながりを失った人々をイエス様のもとに導いていきましょうですね。アーメンですか。ではお祈りいたしましょう。